それでは今日はローマ人への手紙中により、木地隆さんに証と分かち合いをしていただきます。聖書朗読お願いします。
ローマ書の12節、新改訳聖書の283ページになりますけれども、まあ今日はですね、これ皆さん折って私が読みますから、まあ新改訳聖書で皆様合わせに新改訳聖書で見てください。私はこのね、JCB のこの訳がすごい分かりやすくて、もうなかなかいいこと書いてるなと思ったので、こちらを読みますから、まあ皆さんも聞いとっていただければいいです。これを見ながら、この新改訳を見ながらですね。それではお読みいたします。ローマ書12節、JCB からの聖書からお読みいたします。愛する皆さん、そういうわけですから、あなた方にお願いします。あなた方の体を神に喜んでいただける生きた清い供え物として捧げてください。それが神への礼拝となるのです。この世の人々の生活や考え方を真似てはいけません。むしろ神に喜ばれることは何かを思いながらなすことを考えること、すべての面で生き生きとした新しい人となりなさい。私は人としてあなた方一人に警告します。自分を過大に評価してはいけません。神から与えられている信仰に応じて慎深くありなさい。人の体には多くの器官があるのと同じように、キリストの体である教会にも多くの器官があります。私たちは皆キリストの体の各器官です。その体が形作られるのには私たちが必要です。というのは、それぞれが異なった役割を果たすからです。ですから私たちは互いに存在し合っており、誰もが他のすべての人を必要としているのです。神は一人一人に何か優れた賜物を授けてくださいっています。ですから予言する賜物を授かっているならば予言しなさい。他の人々に使える賜物を授かっているならば軽く、使いなさい。教える立場にあるならばよく教えなさい。説教する人であれば人の助けとなるように説教しなさい。多くのものを与えているなら惜しみなく分け与えなさい。管理者として賜物を与えられ、人々を監督する立場にあるなら、その人の責任を誠実に果たしなさい。悲しんでいる者を慰める賜物のある人は喜んでそうしなさい。見せかけだけで人を愛してはいけません。真心から愛しなさい。悪いことを憎み、良いことは賛成しなさい。兄弟のような愛情で互いに愛し合い、また心から尊敬し合いなさい。決して仕事を怠けず、熱心に主に仕えなさい。あなた方のために神が計画しておられるすべてを喜びなさい。困難に耐え常に祈りなさい。仲間が困っているときは助けてあげなさい。客を家に招いてもたなし、宿が必要なら泊めてあげるようにしなさい。迫害されても呪ってはいけません。むしろその人がそのひあむしろ神がその人を祝福してくださるように祈ってあげなさい。誰かが幸せで喜んでいるときには一緒に喜んであげなさい。悲しんでいる人がいたら一緒に悲しんであげなさい。互いに心を一つにし楽しく働きなさい。高ぶってはいけません。偉い人に取り入ろうとせず、かえって身分の低い人々と喜んで交際しなさい。何でも知ってるなどと思い上がってはいけません。 悪いことをされても決して仕返ししてはいけません。誰が見てもあなた方の正直さを認めるように行動しなさい。誰とも争ってはいけません。できる限りあらゆる人と仲良くしなさい。愛する皆さん、決して自分で復讐してはいけません。復讐は神に任せなさい。なぜなら神が当然報復を受けなければならない人には、私が報復する、申命記32-35と言っておられるからです。むしろあなたの敵が飢えていたら食べさせてあげやりなさい。喉が渇いていたら飲ませてやりなさい。そうすることによってあなたは敵の頭上に燃え盛る罪火を積む。箴言25-22ということになります。つまり彼はあなたにしてきたことを思って恥じるようになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善を行うことによって悪に打ち勝ちなさい。まあこれはローマ書なんですけれども、まあこれ読んでね、まあもちろんいいこと書いてるんですけど、自分にできるかっていうことをね考えてたんですよ。自分にはこう程遠い説教かなとか思ったんですけども、よく考えたらこれってさ、私の考えっていうのは自分で考えてるわけですよね。やっぱりそこからもう直さなきゃダメですよね。自分で考えてるからできないというね、と難しいっていうこと。だから全て神様に任せるっていうのは難しいことなんですけれども、宮内先生がよくおっしゃってた、いつも立ち止まり神様のことを考えなさいと。で、人っていうのはやっぱり神様が作られた宝物ですから、自分のように愛しなさいよっていう、やっぱりそれに尽きるのかなということですよね。まあ私これっていうのはパウロがもちろん書いたんですけれども、なんでパウロがここまでできたのかちょっと不思議なんですよね。パウロって多分もうどうしようもない人間だったと思うんですよ。もうそれもなんていうか全て持ってるじゃないですか。学歴もあったし、地位もあったし、金も持ってたと思いますよ。学歴地位があったらね、やっぱ金もつきものでしょう。まあ、顔は分かんないですけどね。顔はいい顔してたかどうかそれは分かんないけども、まあなんだっけ、X マンの人がやるっていうことになってたからね。あれ結局ビン・デイゼルとかなんか変わったんですよね。誰だっけ、ちょっと忘れちゃったけど、で誰でしたっけ、ピカコさん、 X マンの
なんか
ジャックなんいたよね、
はい、ちょっといい、ヒューメンと
か、それがなんかビン、なんだっけ、ビン・ディーゼルじゃないんで、なんかちょっと忘れたんだけど、イエス、パッションの人、主役になってた、パッション、イエス様やってた人ね、あの人が、確か、パウロをやったんですよね。で、それがなんか結構日本で、パウロの生涯っていう題か忘れたんですけど、それ、すごい、もう、話題作になってまして、私が日本に行った時ね、やっぱりヒュー・ジャックマンもあ、それでね、あの人がクリスチャンになったそうですよ。そのなんていうか、パッションの主役になってたイエス様になってた人が、ね、クリスチャンになって、で、あの主役やられたそうですよ、パウロのね。まあ私はこれ一番やっぱり難しいとこって思ったんですけどね、これ敵ですね、これね。要するに敵が何かしても決して自分で復讐してもいけない。それは復讐は神に任せなさいということですね。で、敵が飢えてたら食べさせてあげなさい。これは難しいことだと思うんですよね、本当に。でね、敵ってこの時代って多分やっぱり兵士がいてこうね、攻めてきて、その人たちを敵 って言ってたんだけど、やっぱりね、あのもちろんこの時代はそうだったと思うんですよね、やっぱり。でも敵っていうのはね、あの思ったんですけど、敵っていうのは自分に対して合わない人とかね、自分に対してはうまくこう反り合えない人、そういう人たちも敵になるわけですよね、はっきり言って。今の世の中ではもちろんあの戦争の敵っていうのもありますけれども、その戦争がない国ではそのやっぱり敵っていうのはやっぱりなんかこう自分に対して悪な行為をやってきた場合、自分がこう気に入らない場合、そういう人たちも敵に入るわけですよね。だからそれを考えると、あの兄弟とか家族、友達、そういうのもこう自分に対して何かを自分にとって不利益なこと、あの嫌がらせなことがあると敵になるわけですよ。下手すると自分のワイフもそうなるわけですね。この人がこのいたらもう本当に気分が悪いとかね、そういう人に対しても敵なんですよね、と思うんですよ、自分は今ので。よく考えるとそれってやっぱりね、やっぱり自分中心なんですよね。自分がこうなってほしいから相手にこうする。俺やっぱりそういう人たちに対してうまくならねえなと思って、あいつもうどっか行きゃいいんだと思うことには、それでもうなんかこうちょっとおかしな考えになりますよね。でいいこと書いてるのは、やっぱり神様にそれは任せなさいということですよね。そういうこと、まあこの辺が私が今の現代でね、あのやっぱり言えること。まあでも私はそれほど敵はいないですけどね。そのまあでも人によればもう本当にいろいろ最近のねニュースなんか見てると分かりますけどね、なんかこう殺人されてその人たち思うと本当敵ですよね。本当に殺されて遺族が本当、私は裁判にもそういうこと経験はありませんけれどもね、そういう知り合いの、ね、経験はないんですけども。で、あのまああのディスカッションする前にね、この僕はねなぜか知らないけどこの詩を読んでるとね、このローマ人の手紙を読んでてなんか思い出したのは、宮沢賢治の詩がねちょっと思い出したんですよね。で宮沢賢治って自分このねメッセージするにあたってもう一切ネットとかも全く引いてないんですよ。ただ人から聞いたこととか聞いて、宮沢賢治のこれはネットで引きましたけどね、もちろん。でもその何て言いますか、その要するに勉あの何て言うかプレペアしてない、用意はしてなかったっていうことなんですよね。だからあの皆さんと一緒に分かち合えたらと思ったんです。でこれ読んでてね、あの昔小学校か中学校忘れましたけど、宮沢賢治の詩を思い出したんですよね。雨に読むわけです。まあ皆さんねご存知だと思うんですけどね。で宮沢賢治さんっていうのはどういう教育、まあなんか人から友達から聞いたことは、それはやっぱり仏教から来てる詩なんだよっていうことは聞いたことあるんですけども、まあ仏教であろうがなかろうが、私はこれなんか結構パウロのローマ人の手紙の書かれているのに近いっていうか共感できるような詩だなと思ったんですよね。まあちょっと読みますね。雨にも負けず風にも負けず、冬の、なんだこれ、夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち、欲はなく決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日玄米4合と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分の感情に入れず、よく聞きし分かり、そして忘れず、野原の松の林の陰の小さな、これなんていうんですかね、かやぶき小屋にいて、東に病気の子供があれば行って看病してやり、西に行って 西に疲れた母があれば行ってその、稲をの束を追い、南に死にそうな人があれば行って怖がらなくてもいいといい、北に喧嘩や訴訟があれば、つまらないことはやめろといい、一人日照りの時は涙を流し、寒さの夏はおろろと歩き、みんなデクノボと呼ばれ、褒めもされず苦にもされず、そういうものに私はなりたいという詩なんですけどね、これをなんかこう、なんかこう思い出したんですよね、自分はね。まあ、宮沢賢治、まあ、自分もそのネット調べないと分かんないんですけど、あ、なんか結核かなんかになって、もう死にかけの時これ書いたんですよね、確か。で、彼もなんかこう、結構優秀な学校に行かれ、大学行かれてたんですよね、確かね。俺もよく分かんないんだけども、調べてないからね。やっぱりこうお互い共通するっていうのはこう人のためにこう人のまあ自分っていうのをこうなんていうか、そのもちろん自分っていうのも、まあ、の人のために考えましょうねっていうことをやっぱり言ってると思うんですよね。両方神様も第一にし、まあ、その辺がこうちょっと似てるかなと思って思い出したんですけども、そういうものに私は なりたいというかね、なれただとまあ思いますけれども、まあでも全てはやっぱりあれですよ、神様の精霊によって生かされるという、そこね、そこから始まると思います。まあそれぐらいでなんか分かち合いありますかね。
はい、分かち合いの時を持ち。
はい、分かち合い。
はい。ありがとうございます。でもまず班長どうでしょう。
班長
じゃないよ。ちょっと気になったんやけど、8節ね、訳の違いね。
訳。
8節で。そのリビングバイブルで説教をする人であれば人の助けとなるように説教しなさい、これは新改訳では勧めをする人であれば勧めっていう感じが違うよね、なんかね、
うん、
それが面白いなと思って聞いてたんですが、
8節、
うん、表現が全然違うじゃん。
説教する人であれば、あ、
これは勧める人、これ新共同訳も新改訳も勧める人、
これはこっちだったら牧師と思うよ、牧
師、うん、そう、うん、説教する人、
英語だったら lead だから、
あー、これまた違うな、これもまた感じが違うな、
それって誰でもにも変えられなんか、うん、いや、リードって誰でもその世の中の、うん、
先生、まあ、そのリーダーでもいいけど、これは教会のことを言ってるような内容は、その中でリードする人っていう意味やから、リードするっていうのを進める人とまた違うよね、
うん、
それも説教する人でしょ、気になるな、
でも進める人の方が近いよね、
何に対して、
うん、リードにさ、そういう、
ああこうしませんかって、
なんか
こうしていきましょうかみんなみたいな、
推奨しますとか、そういうのわけだよね、
うん、いや、そこはちょっと最初引っかかった
ね、うん、そうだね、
でも他はなんか
リードってちょっと違う感じだよね、
うん、他は多分全体的にリビングバイブルのが分かりやすい表現なんかなとか思いながら聞いてたんだけど、
でこれこのリードっていうのね、ここちょっと開けたら、うん、なんか lead or to provide for others、う
ん、だからその後はで分け与える人じゃん、プロバイドっていうのは、
うんうん、
まあこの頃ってでも6種がいたのか。
だから牧師という表現じゃないと。だからその
先生みたいな。
そう、六節からあるその玉ごとごとにっていうのがあるじゃん。
うん、
預言者であれば預言者、奉仕者であれば奉仕者、教師であれば教師っていう。
やっぱいるんだね。
いやいや、だからその宮内先生が何度もおっしゃってたのは、
うん、
聖書の中ではこういうふうに奉仕が別々なのに、今の教会では全部丸ごとごちゃになって牧師っていうことになってるから、みんなしんどい思いするんだっていう。
あ、牧師が。
うん。だけどここにあるようにそれぞれ分かれてるんだよね、だから教える人と予言する人と、また説教っていう役になってるけど、やっぱりリードする人なわけでしょ、なんかそれが全部ごっちゃになって牧師になってるっていう、 うん、だから今でいう牧師というのは聖書の中には多分出てこない、
うん、
多分ね。だから
でもあれだよね、そしたらさ、それこそパウロみたいな人はリードする人だよね。
パウロはリードしてたでしょ、いろんなところで教えてたし、ね、あのだからパウロみたいな人はそのリーダーリードもしてたし、そのなんていうの、多分この人も教えてもいたんでしょやっぱり、
うんうん
うん、その2つはやってたよね少なくともね、うん、
あの人もやってたよね、うん、ほら鳥が鳴くまでに
ペテロ
もさやってたよね、
うん、
あのいろんなところに行ってお話して、
そうね、だから教える人と、まあ、教えるとまた進めるってまた別だし、うん、教えるというのは聖書のこととかね、うん、あれだけど、リードするっていうのは群れをリードするっていう意味でまた、うん、そこだよね、あの両方やってた可能性あるけどね、まあ、両方やってたのかその二人は、まあ、まあまあそこばっかりこだわってもよくないんだけど、いやこれはちょっと一章丸ごとなんでいろんなポイントがあるよね、だからここの箇所ここの箇所、例えば1節と2節だけで説教する人もいるしね、
うん、
うん、あと何かな、14から17、8ぐらい、うん、14から説教する人もいるし、あれなんだけど、そのだからポイントはって言い方がなかなかできないかもしれないけど、
まあ何かあのその一つ一つが体の各器官であるからみんな一人一人のそのなんていうのタレントみたいのを生かしなさいっていう説教はよく聞いたことあるね。
うん、生かすのともう一個はその、うん、お互いの価値を認め合うというのもその教会内でもそうだし教派同士でもそうだし、いろんな教派があってね、それぞれ自分はこういう教会がいいっていう人たちがいて、ある意味教派が多ければ多いほど多くの人がクリスチャンになるというかイエス様につながる可能性は増えるわけだけど、そこでいがみ合ってるのが現実であって、お互いのが、ね、体の器官であるっていうのを認めてないっていうことになっちゃうんだけど、でもどっかの教会に揃えられてる導かれてるっていうことは、その人が他の人から見える見えない関係なくその教会での役割があるってことやからね、うん、奉仕ができてるかとか何ができるかっていうのを人間ってのは見がちなんだけど、
うん、
でも一見何もしてなさそうな人でも神様から見たらちゃんとあの役割っていうのがあって、
いやまずそれを言う人がいるんだよね、あの人
何もやってないとかって、
違うやってない人じゃなくてやってない人はあんまり言わないでしょ、やってる人に対してあの人はすごいのよとか言って、
まあ
朝からこうやってとか言ってね、
その辺はねやっぱり全部見えてるのは神様だけっていうことだよね、
あんまりやってない人はあれでしょ、教会の人って言わないでしょ、
いや
心に思ってんじゃない、
いやちょっと
言う人もいる、
あの、ね、いろんな教会見てるとね、あの文句言うのが専門の人もいるよ、うん、あのいろんな人の愚痴を聞いてますとですね、やっぱり文句言うのが担当じゃねえかっていうそういう人もいるらしいからね、うん、まあもちろん文句言う人がいることによってなあなあになってるところがダラダラと流れずにもう一回みんなで考え直そうかっていう場合もあるんだけど、ただ単に不平不満を言うだけの人もいるというのをよく聞くから、だからあのじゃあその人は教会に対して何をやってるのかっていうのは周りから見たら疑問なんだけど、神様から見たらちゃんと役割があるんだろうねっていう、
うん、
まあいろんなパターンがあると思います。いやちょっとなんかあれですね、なんかねこれ一つだけで教会がどうあれっていうのを一言で言われてるような気がする章ですね、
うん、まあもちろん教会もそうだけど 人がどうあれっていうのも言われて
る、ね、もちろんそうだけど、ね、
もう俺はなんかそっちの方が強い感じがする、人が、
ただまあその教会の組織の中で、うん、あのこういう役割があるっていうのが感じれるわけじゃん、真ん中の方は、うん、もちろん一人一人にね普段の中で教えられることではあるんだけど、
まあ自分もこの宮沢賢治を出したのはね、あのまあもちろん思い出したんだけども、日本の人ってこれを見た時にこの宮沢賢治の詩とか まずしょうもないっていう人って少ないと思うんですよ。この詩を見た時に大概の人は感動すると思うんですよね。
だから
作曲は知らないけど作詞
本書く人
は本書くよね。でも
本書くのか、あ、銀河鉄道のなんとかって書いてある、
うん、そうなんていうの、作家だよね。
作家なのか、
結構若い時死んだでしょこの人。
それは
30歳ぐらいだっけ。
実はあんまり知らない
俺も知らない。だからネットは調べてないの俺は。ただ思っただけ、思ったっていう
か、雨に負けずの最初の方しか覚えてない。
勉強しなかったよ私。
私も読んだ記憶があるんやけど、なんかね、国語の授業じゃなくて道徳の授業って読んだ記憶がある。
あ、本当、
うん、
なんかすっげえいいことは言ってんなと思ったんですよ、うんうんうん、ね、やっぱその中学から小学校は忘れたけどさ。で、何が俺が言いたいかっていうと、この詩を読んだ時にそんないいなって思う人がほとんどだと思うんですよ、うん、よっぽど天の邪悪の人みたいな人がいたら別かもわかんないけども。でね、結構さ、これってなんかこう、俺思うんだけど、なんかイエス様がおっしゃってることを聞いてる、この人は聞いたのかなっていう、もちろん聞いてないかもわかんないけど、宮崎賢治っていう、なんかそういうのがパッと俺はこう思うんだよね。で、多くの日本の人ってこれを読んだときね、多分聖書とか全く考えないと思うんだよね。
あ、まあそうだね、うん、
でもこの12章とか見てたら結構共感してるのがあって、自分は何が言いたいかというと、聖書っていうのはあなたを感動させるんだよっていうこと、
うん、
あなたが宮沢賢治を読んだように感動するんですよと、本当になんていうかそういうことが書いてるんですよというのをね、やっぱり知ってほしいっていうか、あの多くの人たちに、それをまあ思ったんだよね俺は。
ああ、ちょっともう一回読んでなき
ゃ。うちの教会ってさ、6月で去年出たんだよね。
6月の最後。
6月の最後か。
うん。
あ、
一昨年か。
一昨年か。6月の最後とか、もうそろそろ1年になるじゃん。
2年
になるじゃん。なんか私昨日もさ、高尾に行ってさ、教会見てさ、いや教会見るじゃない、うん、あ、そしたらさ、やっぱりあそこの教会の人には会いたくないなと思うし、
うん、
あの苦々しい思いはあるからさ、うん、あのかといっていつも思い出してさ、カッとなってることじゃ全然なくて、うんうん、でもやっぱり自分の中でやっぱり苦い思いはあるから、
うんうん、
だからあれだね、早くそういうふうな思いがあるのって、ね、なんかあの自分で気持ちのいい話ではないから、うん、だから早くそれがなくなってほしいなと思う、うん、だから、ね、こう例えばそのさっきのさ、敵に対してさ、ご飯あげなさいって感じもさ、今だったら私とってもできないと思うんだよね、うん、なんか困ってますって言われてさ、じゃあ助けに行く気になる方、とっても助けに行く気になんかならないと思うからさ、だから、うん、だからつってもそういうふうに思う自分も苦しいから、
うん
うん、納得はしてるんだけど、納得するのと自分でちゃんと手放せるのは違ってくるからさ、時間が違うから早くそれになりたいなってこう見て思った。
この間の友が言ってたじゃん、暗闇じゃなくて光の中に葬るとかいうことを言ってたじゃん、
うん、
もう彼は葬りましたとは言ったけど、うん、この間の話を聞いた中でもまだ葬ろうとして頑張ってるように聞こえるわけじゃん、
うんうん、
やっぱり多くの人はそういうとこ、そのど真ん中にいると思うわけよね。許せない人とか、なんか忘れたいこととかあるんだけど、ね、神様に委ねようとして神様にもう任せるっていう、投げ放すっていう、うん、そういうのをしたがるんだけど、なかなかね。それがさっきのキリさんの話で、自分を中心と考えてるかっていう話になるじゃん、
うん、
結局自分が傷ついてるから腹立つってのはやっぱり当たり前の話なんだけど、やっぱり自分が中心であるっていう、
うん、
でこの間、うん、宮内先生が書いてたのは、嫌なことでも 感謝するって、まあ、いつも言ってたよ、うん、嫌なことでも感謝するって、それをすることによって嫌だなって思ってる 自分中心の状態から感謝するということで神様中心にシフトできるってことを書いてたね、うん、まあ、確かにそうだなと思って、うん、だからまあそのいつも気持ちがついていかなくても言葉で先に感謝 しますって言ってみてくださいって先生おっしゃって、まあ、意味は分かる、うん、だけどなかなかできない、
うん、だからそのさ、その話もすっごいよく分かって、
うん、
ね、すっごいよく分かって、そうなんだろうなと思うんだ、
うん、
それでさ、あの、ね、誰とでも平和にこう全ての人と平和を保ちなさいって言ってさ、
うん、
言われてさ、私今はさ、あそこの教会と関わらないからいいけれども、うん、関わっていたら平和に保つのは表面的には私はできると思うのよ、うん、そういうところができる人間だからさ、表面的にはできるけど心の中はね全然平和じゃないくね、ね、すごい我慢すると思うのね。だからここら辺がねすごい難しいと思うんだ。
いや、それはでももしの話じゃん、
うん、だから今話してくれてよかった。
そこなんだよ、だから
神様があ
そこから解放されたっていうのはよかったってことだと思うし、あの、まあ、
フィズカリーに、フィズカリー
って、そうそう
そうそうそうそう、話してくれて本当よかったの。
一緒にいてやっぱり許せない相手っておるから、
うん、
許せないんだったら逃げればいい、で許せないのが罪だったら、うん、罪、自分が罪に追いやられる環境から逃げるしかないわけよね、うん、あのそこをなんか愛しなさい許しなさいっていうのはそれこそ自分の努力になっちゃうし、
うん、
あと聖書の言葉を立法にしてるだけになっちゃうから、うん、無理なものは無理だったら、うん、逃げれるんであれば逃げるしかないんだよね、うん、もちろん、まあ、戦争とかでさ逃げれない人たちとるけど、うん、こういう今回のうちらのケースみたいなのは、うん、そりゃこの間自分も言ったけど、
う
ん、早めに出ててよかったかなっていうのはあると思うんだよね。その不可能、確かにあやが言うようにただで使わさせてもらい続けたとしても、うん、不可能なわけよ、あの心地よくあそこで礼拝するっていうのは、うん、うん、あのマシン自身あの建物を見るだけでおぞましさを感じてたから、
うん、
あの頃は、
うん、
あの極端な話、真っ白い教会が灰色に見えてたから、
うん、
それほどなんかおぞましい建物にしか見えなかったから、それじゃあ自分が弱いからかとか、うん、そういう問題じゃないわけじゃん、うん、その2つの群れの間に壁ができたとか、うん、壁っていうかもうぐちゃぐちゃドロドロとしてもね、だから、うん、でもそういうところから解放されたっていうことは、そこは感謝していいかなと。まあ毎週ほぼ毎週あそこに行ってるあやには辛い話やろうけど、
いや、高子自体はすごい好きだからさ、うん、行ってあの教会自体もすごいいい思い出があるから、
うんうん、
なんか教会はね扱わせてもらったなっていう感じで感謝の気持ちで見れるんだけど、
うん、
あそこで誰かにね絶対会いたくないっていう、うんうん、
分かる、
うん、っていう風なのがやっぱりそれが軽くさ会えるぐらいだったらすごくいいだろうと思うのね。だから、うん、あそこの牧師とだけじゃなくて、うん、あそこの信徒の人も見たくないの。
あ、なるほど、
ね、うん、
うん
うん、
なんかね思い出したんだけど、誰かが言ってたんだよね、牧師だったか忘れたんだけども、なんか俺がねそのなんかすっげえ嫌なやつ、例えば自分の愛する人をね殺されたりした時にね、のうのうと生きてんじゃんって、そんなのおかしいと思わないのってなんか言ったことあるんだよね昔ね。でその時にその人が本当にのうのうと生きてると思いますかって、その人の心の中って本当に平安で満ちてると思いますかって言われたことあって、まあそう言われればねって。だから今ちょっと思い出したここの歌詞あるじゃん、あの当然、19章、復讐は神に任せなさい、なぜなら神が当然報復受けねばならない人には私が報復するっていうことを神様はそこも約束してるんだよね。だから、うん、最愛の人が奪われました、であの人はまあ例えば まあ、そういうケースね、まあ、例えばその家を乗っ取られました、であの人はお金もら取ってのうのうと生きてます、今も私は見ます、あの人を見てます、それでやっぱりあれ不幸になってますかってそういうこと言ったことあるんだよね。だからあなた本当にあの人が幸せだと思い、分かってんです、分かりますかって 100% 見てるんですかあの人って言われたことあって、うん、あまあそう言われてみればそうかも分かんないねって、大昔ね、だいもう高尾の教会がどっか忘れたけど、ね、言ったことあって、あそういうことなのか、そういうな今思い出したんだけど、ね、まあ、うん、まあ、そう言われればね、その人のことって、うん、ずっとさ24時間つけて回ってるわけじゃないからさ、
うん、
苦しんでるのかも分かんないよね。
でも苦しんでたから私がいいってわけじゃない、
う
ん、
まあそうだけど
ね、
う
ん、それはただの
だから神の報復っていうのはそういうことなのかなという、う
ん、仕返ししたいとかじゃないんだよ ね、
うんうん、あの自分の心の中が苦いのが
辛
いの
楽になりたいっていうやつなんだよね、うん、多くの場合じゃあ許してみてくださいって、許せないから楽になってるんだよって言われてそういう話だね、もう堂々巡りになっちゃうんだよね、うん、だから
まあそういうことだよ本当ね、
うん、
やっぱりさその今俺も思ったよ、24時間その人見てもさ、
うん、
その人は苦しんでてもさ、うん、いやそんな苦しんでるほうがないが、俺はもう取られたんじゃんか、うん、なるよね、
うん、
本当ね、
そうだからどうでもいいんだよ正直、
取られたんじゃん、苦しんでようがもう、だからよくなんかこう死刑宣告された人にさ死にましたって言われても、死んでもね、相手が死んでもね、私は全然死んでも一緒ですって言うんですよ、
うん、
そのことだよね、
そ
本当、
まあまあ、そこまでひどい話じゃないけど、
ね、ないけどね、
まあ、似たようなもんだよね、
いや同じ、うん、私の心は変わらない、
そうそういうこと、
うん、
だから結局ね、まあ堂々巡りだけどそれを委ねようとするわけ、
ね、難しいんだ、だから本当に難しい、
ただまあいいのはなんで うちらが苦しんでるかっていうのは少なくともうちらは分かってるっていうことだと、だから何を神様に委ねればいいのかなっていうのは少なくとも分かってる、
うん
うん、
こだわりがないぐらいまでなれたらさすごくいいな、
でもやっぱりあの1年前よりは心配あるでしょ、
そうそれはそうだ、うん、
それはあると思うんだよね、だから徐々に神様のタイミングっていうのはあると思うから、
うん
うん、それこの間の話だけど友なんかでも20年経ってもやっぱり話の内容聞いてたらね 100% クリアにはなってないわけじゃん、
でしょうね、
うん、だからそれはそれでもしかしたら何かを背負って生きろっていう何かをもしかしたらだよ、
うん、
神様が出てるかもしれないし、その何が言いたいかというと、あの先週の話だよ、誰かだからその嫌なことをした人がさっきの実際の話と合わせるとね、あの確かにうちらはそいつがどうなってもいいかもしれないけど、その人もなんかあの自分が悪いことをしてないような平気な顔をしてるかもしれないけれども、そこで潜在意識っていうのが入ってくると思うわけね、
うん、
あの本人は気づいてないかもしれないけど、潜在意識の中で心の中にすんごいモヤモヤしたもの、ドロドロしたもの、おそらくあると思う、ね、本人はそれが分かってるか分かってないか別だけど、自分は全然悪いことしてないって思い込みの激しい人だったら分かってないだろうけど、でもそれがある限り本当の心の幸せは来ないと、
うん、
そこは先週の話した潜在意識の部分だと
思う、うん、でね、私ねこれね、ほら私あのすごく自分でね、あの何とかしたいなとかね、な思うのはさ、ね、私小さい時っていうかさ高校生の時にさ、あのお父さんが倒産したからさ、自分の家とかさ土地とか全部取られてさ、そこをね出なきゃダメだったんだよね、うんうん、だからこれ2回目なんだよ、だからなんとなくね、うんうん、そこら辺もなんとなく重なって、もしかしてフラッシュバックしてカットしてしまうところがあると思うのね。だからね、あの小樽の家とかもあの正直見に行けないんだよ、うんうんうん、だから夢とかで楽しくあの歩いてる夢とかは見るんだけど、実際にそこら辺の家まで見て、あここうちだったなって思えるまでの勇気があるかったらないし、だからそういうのもきっとこう引っかかってんだろうなと思ってさ、だからなんかもうちょっと軽くなりたいなっていうのはあるね。
まあ、全部あのイエス様はそういうのも包み込んでくれてるんだと思いますよ、うん、
やっぱり委ね続けるってことだよね、
うんうん、
多分一つの大きなテーマがあって一回委ねてからはい OK ってこともあるけど、うん、 委ね続けることによって神様にしがみ続ける、
うん、
そういうのももしかしたら御心であるのかもしれないし、
うん、
背負うものがあって、うん、まあ、そのパターンがあると思うんだけど、
なるべくそうでも神様としてはそういうふうなさ、こう重い心をさ持たないでほしいわけだからさ、
うんうん、
だから ねどうにか、ね、なる方にを選んだ方がいいんだよ。
そうね、
うん、じゃあ金次さん、
お祈り、お祈りします。神様見られて感じします。まあ、ローマ書今日やりましたけども、まあ、神様は私たちを創造されて、この世に住ましてくれました。そこの中で本当に私たち の基準から見ると、本当になんでこういうふうに、なんでこんな差があるのか、なんでこうなるのかって、確かに自分の目から見てると思いますけど。